今週の T ラジオゲストは株式会社 C ポイント代表取締役の野澤博樹社長です。やっぱり思った通り爽やかです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
ポロシャツ姿っていうイメージぴったりでした、
はい、あ、そうです。いつも大体そうなんですけどね、
軽快な感じで動いてますよね、
はい、そうですね、はい、
はい、まあ、いつもティーダさんにはお世話になっておりますけど、はい、沖縄はもう長いですか？
沖縄の会社を作ってもう今6年目に入ってるんですけどね。
6年目、
はいはい、9月1日が沖縄支店の方の開設日になるんで、今年でもう6年目にちょうど土地入りしたところですね。早いもので、はい、
でも勢いがここ何年か変わってきたって、はいはい、印象ありません？
そうですね、だいぶやっぱ来始めた頃に比べると、まあ、うち自身もいろんなことができるようになってきたっていうことと、スタッフ自身が、だいぶ、ね、スキルもついてきたんで、かなりいろんなことができ始めてるなっていうのは感じますね。はい、
もともと沖縄好きだったとか、そういうことがあるんですか？
はい、そうです。僕は初めて飛行機に乗ったのが、今からもう26年前、僕20歳の時なんですけども、どこだったかな、中部国際空港、当時は名古屋空港ですけど、名古屋空港から那覇まで来て、はい、それから僕最初に行ったのが小浜島なんですよね。
いきなり。
そうです、はい、かなり、
マニアックな
んですけどね。もう20何年前になったんで、もう本当に何もない時でしたけども、それから沖縄が結構いいなっていうので、まあ、一番最初に行ったところってかなり、ね、やっぱ印象が強いじゃないですか。初めての空旅っていうのもあったんで、それから沖縄にちょこちょこちょこちょこ来るようになって、それで沖縄に最終的にはまあ会社を作ろうっていうことにはなったんですけどね。
フットワークの軽さはブログを拝見してても感じるんですけど、いつもどこにいるんだろうってみんな思いながらチェックされてると思うんですが、意外にそこにずっといるよりはいろんなところもあるのが。
そうなんですよ、うん、もうなんか同じところにずっといるとなんか腐っちゃうというか、なんか変な言い方ですけど、泊まると、まあ、マグロみたいな味ですかね。
回遊魚なんですね。
そうですね、はい、旅人と言われてますけど、は
い、素晴らしい、はい、沖縄にいても風を切ってバイクで走ってるような感じで、
はいはい、もうオートバイが好きで、はい、今はすごい楽しいですね。
へえ、はい、そんな野澤さんのちょっと若い頃、学生時代の話を伺いたいんですけど、はい、自分で言うのも、ね、はい、どんな青年だったか。
僕はそうですね、なんかすごく多分今の大人の人が見たらすごく生意気な子だったと思います。あまりもともと僕集団行動ってのも好きじゃないですし、何か言われたことをやるっていうのがあんまり好きじゃなかったんですよ。で、勉強とかそういうのも押し付けられてやるっていうのは好きじゃなかったですから、もう本当に学生の頃も自由に生きてたというか、
跳ねっかりの元気いっぱいな。
そうですね、もう代表的なところで言うと、僕高校、まあ、僕は大学行ってなくて専門学校なんですけど、高校卒業する時も僕は進路っていうのをもう全然決まってなくてですね、で最終的に、3月の中旬ぐらいかな、そのぐらいに、募集してる専門学校があったんで、じゃあそこに行こうっていうことで、で高校の卒業アルバムとかも進路不明ですし、で専門学校を卒業する時も結局卒業までには決まってなくて、でどうしようっていう形でプラプラしてましたね、はい。
それは何か大きな出会いでこういう、パソコンとか IT とかネットの世界に行こうって目標があったわけでは。
いや、もう全然向上心とかそういうのがなくて、その日が楽しければいいっていう典型的な多分タイプだったと思いますよ。大きくなったらこうなろうっていうのも全然なかったですから、なんかもう気楽 にいろんなことができてればそれが楽しいっていう人間で、これだけなんかガラッと変わったっていうのは、本当に今の仕事っていうのが僕は天職だと自分では思ってるんですけど、もう今からもう15年ぐらい前ですか、94年、1994年の時に、インターネットっていうものに僕は、出会って、もうそれは僕の中でも激震で、それでインターネットの仕事、インターネットっていうのはこれはすごいことが起きるんじゃないかということで、その時勤め人ですけど、まあ、コツコツ自分たちでやってたんですけど、なかなかね商売にそんな当時電子メールも誰も知らないですからならないんで、でやりたいんだけどやっぱ会社としてはできないっていうのがあって、じゃあ自分でやるしかないなっていうことで始めたのが今の会社なんですよね。
はい、まあ、ベンチャーって言葉、今は普通に聞かれますけど、1994年くらいって言うとまだ新しいんで、周りのみんなから何をするんだろうって、
もう
親からの理解とかないんですよね、
もうおかしな人って言われましたね。でこの仕事を今の会社作る前も僕はソフトウェアの開発の会社にいたんですけども、でその時にもやっぱ同じ業界の人たちには、 まあ、ちょっとこの人変ななっちゃったかなみたいな、そんな感じでしたよね。はい、うん、変わりもんでしたよね。
でもその、もう本当に短い期間でいろいろと今大きなことをされていらっしゃると思うんですけども、うん、やはりまだまだ先の可能性を感じつつって感じですか。は
い、そうですね、まだやりたいことたくさんありますし、まだあの沖縄でこの TW ブログっていうのを始めて、うん、今度の3月21日で丸5年になるんですけども、まだどうですかね、半分もまだ行ってないというか、まだまだ出足で、うん、そこからどうしていこうかということで、まあ、自分なりには考えていることがいっぱいあって、さらにいろんな広がりがあるんじゃないかなっていうのは思ってはいますけども。
今県内で会員数っていうともう何万人ぐらい、
は
い、もう
4万人を超えてますね。
4万人ですか、はい、多いような気もする。
まだまだ多いと思います。
まだまだこう増えていきそうな、
はいはい、そうですね、あの利用していただける方はたくさんもっと増えると思いますし、それよりもっとあの中身をもっと充実していったりとか、うちが、まあ、すごい仕事の話になっちゃいますけども、あのただのコミュニティっていうことで終わりたくないなっていうのがすごく思っていて、やっぱりそこから何か、地域のために、まあ、経済であったりとか、産業とかそういうところにつながっていかないと、会社っていうのは存在する、まあ、意味というか価値っていうのはないなっていうか、うちで一番やっぱり言葉にするのはその沖縄に会社がある必然性っていうこと、うん、だからすごく楽しみなんですよね、うん、なんか真面目な話になっちゃいますけど、
でも今野沢さん自身も沖縄県 の、はい、あの離島に行って振興のいろいろ研究って言いますかね、はいはい、助言をされてるんですよね。
はい、はい、あのおかげさまであの2年ほど前からあの沖縄県の離島活性化検討委員っていうのに、呼んでいただいてですね、であのいろんなところに行かせていただいてるんですけども、ちょうど昨日まではあの多良間島というところに、行かせていただいて、であちら の、 その、まあ、村長さんとか、あちらで頑張ってる方といろいろお話をさせていただいたりとか、まあ、今の実情とか、まあ、こんなこと困ってるんだっていうことをお聞きして、まあ、少しでもねあのお役に立てることができればなっていうのは思っているんですよ。
特に離島みたいなとこですとインターネットの可能性はまだこれから面白いことができそうですよね。はい、
もうめちゃめちゃ高いと思いますね。はい、まあ、事実あのインターネットで物を販売し始めてるっていう話も今回、お聞きしたんですよね。ただ名刺交換したときにその方がインターネットのアドレスが書いてなかったりとかして、えこれもったいないですよっていう話をして、あそうなんですかっていうところがあって、まだまだやっぱり使い切れてないというか、もっと可能性はあるもんあると思いますので、そのあたりをね、しっかりとなんかお手伝いができればなっていうのはすごく思ってます。
あ、うん、あの今よくトップページでティーダさんの見てても、はい、石垣ですとか宮古島の方 の、はい、あのブログアップがすごく多いんで、はいはい、離島の方ってすごく、はい、あのこういう発信を楽しんでらっしゃる方、はい、多いですよね。
そうですね、まあ、特にまた沖縄本島石垣島宮古島っていう、まあ、石垣と宮古っていうのはね、まあ、それなりにやはり大きな島じゃないかなとは思ってはいるんですけど、うん、まあ、Cポイントというか、まあ、ティーダとして一番やっぱりもっと、はい、やりたいなと思ってるのは、まあ、その他のもっと小さな離島っていうところをお手伝いできればなっていうのは、
もっと小さな離島、
そうですね、
はい、じゃあ本当に人口が少なくて、はい、おじいちゃんおばあちゃんたちが頑張ってるような、
はい、そうですね、
先が楽しみ、いろいろと、はい、まあ、野沢さんの中ではこう渦巻いてる何かがありそうな、
ね、めちゃめちゃいっぱいありますね、
ありそうな雰囲気それは多分ですね、私のイメージではバイクに乗りながら頭でこう加速してると、はいはい、飛行機に乗りながら空中で物を考えてるのかななんていう、
は
い
は
い、
あ、飛行機に乗ってる時はやっぱりいろいろ考えてますね、
あ
の移動の時間ってものすごくやっぱりあの雑音が入ってこないんで、すごく物事を考えるには僕はいい時間だなと思ってるんですよね。やっぱりなかなかあの会社にいるときって電話があったりとか、それからまあ電子メールをもらって返事を書かなきゃいけなかったりとか、オフィスにいればやっぱりそのオフィスの子たちとね、いろいろ話をしなくする機会っていうのを作るのが僕は一番重要だと思ってるんで、そう思うと一人になった時のその移動の時間、移動の時間って次にここに行くっていうのがやっぱ目標が決まってるんで、あのモチベーションもすごく上がってるんですよね。
そうですね、
ですんでそれに合わせて、じゃあどう何ができるかなとかっていうのを考えてるのが結構楽しいですね、う
ん、その中でいろいろこう夢が膨らんで、
はいはい、
あ、タイに飛んだりとか中国に行ったりとか、もうそれを見てるだけでも、はい、あのブログにアップする、はい、食べ物ですとか、はい、ホテルですとか、はい、多分それを楽しみにしてる方も多いでしょうね、
はいはい、 僕はよく言われるんですけど、僕は本当になんか食に関してはあんまり味音痴とかって言われるもんですから、多分素敵な食べ物はあんまり載ってないかもしれませんけど、まあ、その場所その場所でね、僕の中では B 級グルメとか、 なんかそういうのがすごく好きで、はい、
なんかそれ分かるような気がします、はい、空港のマニアックなそばとかカレーとかよくアップされてるのを見ると、はいはいはい、普段案外地元の人はスルーしちゃうところを、はいはい、おーっと思わせるようなこと、は
いはい、なんか気軽に食べれるのが一番いいですね。
へー、はい、うん、まあ、いろいろお話は尽きないんですけども、じゃあ具体もうちょっとお話を伺っていきたいの、はい、小沢さんの、はい、そして今一番興味のあることですね、
はいはいはい、
ブログ以外で、
ブログ以外でこれは私生活というか、
生活で、まずプライベートで教えていただける、
はい、プライベートだとやっぱり今は本当に僕はオートバイに乗るのがすごく楽しくてですね、なんですかね、まあ、さっきの飛行機の移動とやっぱ同じかもしれないんですけども、オートバイって一人じゃないですか基本的に、うん、まあ、後ろに人を乗せればね、誰かとっていうことは可能性はあるんですけど、なんか一人で、どこも目的も特に決めないでふらふら走るっていうのが結構今は一番楽しくて、でその時に車で走ってると、なかなか細い路地とかって入らないじゃないですか、はいはい、ですけどオートバイだとやっぱり見えてる景色っていうのが全然違うんですよね、
うん、
車だと毎日通ってるところが全然気づかなかったことが、オートバイだとあれこんなところにこんなお店があるんだなとか、ここのところにあそんな細い道あったんだっていうのがあって、
うん、
それを今沖縄の、まあ、僕は本島ですけど本島のところでも、すごい狭いところとかなんか入っていったりとか、うん、そういうのがなんかすごく楽しいですね、
は
い、
私免許がなくて分かんなかったです、はい、バイクにはまだ、はい、なんでナビとかはないんですよね、はい、きっと。
バイクナビありますよ。ありますけど、まあ、沖縄で走ってる限りは、うん、まあ、迷ったら海に向かっていけばいいかなと思ってるんですから、
その方向が、はい、潮の香りとかそういう感じですか。
そうです、そうです、
意外に原始的な楽しみ方ですね、
はいはい、ここではいらないかなと思ってますけどね、はい、ただ目標っていうか僕も今今年でもう来月47になるもんですから、やろうかなと思っているのは、うん、まあ、断言になるんですけど、
うん、
まずその日本沖縄から、静岡とか、はい、それから、まあ、北海道まで、まあ、走りに行きたいなっていうことと、
ツーリングですか。
そうです、
はい、一人で。
そうです、はい、でこれはうち、まあ、T 大以外にもその地域ブログと言われているものが全国各地に今あるものですから、はい、そういうところをここに訪ねながら行きたいなっていうことを密かに、企んでいるっていうことと、それでバイクにバッグつけたりとかしてたんですけどね、はい、
あ、そうなんですか、は
い、でそれが終わったらあと来年か再来年ぐらいに、うん、アメリカの横断を行きたいなって思ってるんですよね、
は
い、
とにかく走ってるのがお好きなんですね、
はい、そうですね、はい、
風を切りながら、うん、で、はい、途中途中でこう美味しいものを食べて、はいはいはいね、これ全部ブログにアップしてい
く、はい、もうもちろんです、はい、これはもうミッションですから、
最高ですね、
はい
は
い、旅行が好きっていうのもあるんですよね。
その土地に行っての楽しみってやっぱり人との交流とかですか。
はい、一番はそうですね、はい、やっぱり言葉も当然違いますし、考えてることとかやっぱり違ってすごく刺激になるんですよね。僕が一箇所にとどまっていないっていうのはやっぱそこがあって、ずっとなんか長くいるとどうしてもそこに浸っちゃうというか、はい、のがあるんですけど、なんか新しく出会いとかがあるのがもう刺激的で、それはもう年齢とか性別とかそれから職業とか関係なく、それが一番楽しいですよね。
へ、うん、今タイとかに行かれますけど、はい、そういう時は現地の言葉を、
はいはい、残念ながらですね、タイも中国も本当にちょっと挨拶ぐらいしかわからないもんですから、それぞれ、まあ、うちの場合は、そこにスタッフがいるんで、その子たちに助けてもらったりとかしてはいるんですけど、やっぱりただ言葉はね、タイ語にしろ中国の方の言葉にしろですね、やっぱ覚えているのと覚えてないのではやっぱ全然違いますからね、勉強したいなっていうのは気持ちの中ではあるんですけど、なかなか
コミュニケーション、はい、そうですね、取るには現地の言葉使えると、
はい、まあ、全く違うと思いますね、はい、
でもタイにもバイクを持って行ってるんですか。
いや、さすがに持って行ってないです。
それはもう日本国内の話で、
はい、そうですね、はい、
このバイクに乗ること以外の、うん、はい、メカの趣味っていうのは、はい、
僕ですね、こういう仕事しててよく、まあ、ゲームとか、家でパソコンとか楽しんでるんじゃないかなと思われるんですけど、全然ないんですよ。
ゲーマー
仕事以外で僕パソコン触るってほとんどなくて、 でブログはもう仕事とか遊びとかっていうのをもう抜きにして、まあ、あれはもう本当にあの楽しいもの、たまたまそれがまあパソコンを使うもしくは携帯を使うっていう位置づけなんで、あれはもう別格なんですけど、うん、その他に機械でをいじってるのが楽しいとかっていうのは僕はないですね。
あ、そうなんですか。
それよりなんか外に行ったりとかして人と会ってたりとか、そういうのがやっぱ楽しいですね。
こういう会社の社長さんだといかにもデスクの上にパソコンを置いて、四六時中家に帰ってもそういうことをしてるんじゃないかと思われがちですけども、はいはい、そうでもないわけですね。
そうですね、
はい。まあ、でもあのブログを見てる感じでは中にいないなっていうのは分かるんで、外走ってるなっていう感じですけど、はいはいはい、この原動力はもう昔からそういうあのキャラクターだったっていう今お話聞いた感じで、はいはい、原動力は何なんですかね。は
い、新しいものが好きっていうところじゃないですかね。だと思います。あの好奇心、あ、今もいい言葉だと思いますけど、うん、好奇心をなくしてしまうとやっぱり人間って面白くないなと思ってて、本当になんかちっちゃなことでも興味を持つっていうのは僕すごく重要だと思うんですよね、うん、それがあの、まあ、いろんな場所に行ったりとかっていうのにも当然つながっていってるんじゃないかなとは思いますけど、
じゃ常にこう何か刺激を受けたものの方向にポーッと走っていける、はいはいはい、フットワークの軽さっていうのが、
はい、考えるより動けっていうのがやっぱり僕は好きな
座右の銘ですか、はい、もしかして、はい、とにかく動く、
はいはい、
今回はあのなんかセミナーがあるということで、はい、その話も伺いたかったんですけど、はいはいはい、これは何人でセミナーをされるんですか。
はい、セミナーはですね、来週の月曜日の14日に、はい、産業振興公社さんのところで、まあ、ブログ、僕が話をさせていただくのはブログってことなんですけども、まあ、インターネットを、ね、うまく活用してお店への集客であったりとか、うん、ビジネスに生かしましょうっていう、そういうセミナーをあの開催のさせていただきます、はい、
これが野沢さんのトークが聞けるチャンスですね、
はい、そうですね、なんか 今のっていうよりもこの先こんな風に使っていったらもっともっといいんじゃないかとか、うん、そういうお話もねできればと思ってますんで、楽しみにしていただけるといいかなとは思ってますけど、
やはりあのティーナでブログをされている方も、はい、あのカフェの方ですとかお花屋さんとか、はい、個展で頑張ってる方多いですもんね、
はい、そうですね、はい、
うーん、
もう本当に有効活用していただきたいなとは思ってます。
あ、うん、でもブログを見て私も、あ、この店行こうとか、うん、そういう風に思いますから、はい、大切ですよね。これからどういう風に使っていくかっていう、
そうです、やっぱ情報って出さないとわからないじゃないですか。ここはやっぱりすごい原点があると思ってて、あの僕の言葉で言うとその二次情報っていうかよりもやっぱ一次情報をいかに出すか、ここはすごくこだわりがありますね。
二次情報のうちに、うん、一次情報、
一次情報ですね、はい、一次情報と二次情報ってやっぱり僕は雲泥の差があると思ってるんで、あのとにかくどんなことでもいいんで、もう自らの言葉で自分の言葉でその情報を発信する。情報があるところには必ず情報が集まってきますんで、
こういう話が聞けるんですね。これって無料なんですか。
はいはい、いや、これあの有料です。すいません、
有料なんですか。
はい、その辺はあの詳細はあのまたホームページの方にアップされていると思いますんで、はい、
あ、でもぜひ、はい、いいチャンスだと思います、はい、野沢さん沖縄にいらっしゃってこういうふうにセミナーをする機会ってあまり、
はい、あ、意外と少ないんですよ、
ね、はい、ないですもんね、はい、
ちょっと前にまた別のところからのご依頼でやったんですけども、多分ほとんど僕はやってないですね、沖縄県内では、はい、
うん、こういう機会にぜひ、はい、14日の月曜日、
はい、月曜日です。
お時間は何時ですか。
はい、午後13時か13時半だと思いました。
じゃあもう午後お昼過ぎ、はい、っていうことですので、はい、産業支援センター、
はい、そうです、はい、
ぜひ皆さんもご参加ください、はい、
ぜひお待ちしております。
さて、まあ、いろいろ企画が、はい、あの山のように頭を渦巻いてるようなんですけど、はいはい、そのうちいくつか話せる内容ってあるんですか。はい、
そうですね、すごく今というかもうティーダブログを始めてからもうやりたくてやりたくて仕方がなかったことがあるんですけども、それがなかなか、まあ、現実的に実現することがまだできてなかったんですけども、なんとかですね今年の末か来年の頭ぐらいにそれが現実的に、うん、実現できそうな、うん、今動きになってきていてですね、
うん、
ちょっとまだここで詳細をお話しすることはできないんですけども、本当に皆様が必ず喜んでいただけるような、
なんだろう、
はい、起きると思いますので、はい、ぜひお楽しみにしていただけると。
これは10月頭くらいに、はい、
そうですね、遅くともそのあたりにはですね、
はい、ティーダトップページにバーンと、は
い、したいなと思ってます、
はい、楽しみですね、はい、ぜひ皆さん期待してて、はい、こうご期待という感じで、はい、
こうご期待です。本当に
いやでも本当にこう言われると毎日チェックしますね、はい、皆さん、はい、トップページで
見てみてください、はい、はい。
さてもう話はいっぱい伺いたいんですけども、はい、これからのちょっと最後に、はい、あの締めくくりの話なんですけど、はい、野澤社長の大きなこれからの、はいはい、自分の人生にとっても、はい、会社にとっても、はい、夢があれば教えてください、
は
い
は
い、
そうですね、僕はの、まあ、これからっていうかですね、まあ、今もう実際にやってることの延長線上になるんですけども、あの今日さっきもあの中国とかタイっていうお話がありましたけども、僕はこの沖縄からですねやっぱりそのアジアの方っていうのをもっともっとやっぱり、いろんなビジネスをしていきたいなっていうのはすごく強く思ってるんですね、うん、今月でしたっけ先月でしたっけ、あの全日空さんの方が、貨物便で、ハブになったということで、はい、大きくニュースに出てると思うんですよ。で、物の流れができるとおそらく人の流れっていうのも僕は、徐々にできてくるんじゃないかなと思っていて、うん、僕はあのやっぱり沖縄にで今わずかまだ5年ですけども、本当にこの可能性って僕ものすごいと思ってるんですよね、ですんでそこにまあ、TWブログとしてもそうですし、私個人としてもですね、もっともっと大きくやっぱり関わり合ってですね、そこの力になれたらな、で自分としてもなんかそれができたらもう幸せだなっていうには思って今頑張ってますけど、アジアをもっとやりたい。
10年後はアジアをバイクでチベットとか走っていそうですね、
はい、チベットはちょっと怖いかもしれませんけど、はい、走ってみたいですね、はい、
あ本当に、はい、今日はどうも素敵なお話をありがとうございました、はいはい、頑張ってください。
ありがとうございます。頑張ります。 Produced by Feedback